私たちは人が亡くなったその日のことを命日と言います。私たちにとって命日は亡き方の年季法要を務め、また月々のお参りと様々な仏事を通し、お内仏の前に座る大切な日でもあります。さて、言葉では命日と言いますが、漢字で書けば命の日と書きます。その方の命がなくなった日にもかかわらず、その日のことを命の日というのはなぜなんでしょうか。正確には命終日、命が終わった日というのが短くなり、命日となっているようですが、お内仏の前に座り、大切な仏事を営むことを考えれば、それはただ単に亡くなった日を示すだけの言葉ではないような気がします。命日の命は、亡き人の命だけを指しているのではなく、今、お内仏の前に座る、この私の命のことを指していっているのではないでしょうか。つまり、命日とは、諸仏となられた亡き方々から伝わる、命のメッセージをこの私が聞く日、とも言えるのではないでしょうか。あるホスピス病棟の先生が、このようなことを言われていました。ホスピスは終末医療とも言われ、もう助かる見込みはないという方が入られることから、ホスピスに入るということは、ある意味死にに行くと言われますが、実はそうじゃないんです。ホスピスに入るということは死にに行くのではなく、最後まで生きるんですよ、と。私たちにとって必ず最後は来ます。十分に年を取っておようが、若かろうが、子供であろうが、今生まれた赤ちゃんであろうが、生きている限り必ず最後がある。しかし、その人生が死にに行く人生なのか、それとも必ず来るその最後まで生きる人生なのか、そのことには大きな違いがあるのだということを、その先生の言葉から教えられたような気がします。そして先生はある患者さんの話をされました。その患者さんは末期のがんで、あと数ヶ月だと告知を受けておられました。病状が進むにつれて足がむくみ出し、だんだんと歩けなくなるのですが、その患者さんはその足を引きずるように毎日歩くリハビリをされていたということでした。それがその方の最後まで生きるという自己表現だったのでしょうか。そんなある日に、その方の息子さんがお見舞いに来るという日がありました。その方は主治医の先生にこんなことを漏らされました。先生、今日は僕の息子が来るんや。僕は息子の前で歩くリハビリをしようと思う。毎日リハビリをしてても足が痛いから、後ろにどーんと尻餅をついてしまうけれど、今日は後ろにこけへん。もしもこけても前にこけます。先生はその時何を言っているのかピンとこなかったと言っておられました。息子さんが見舞いに来られ、患者であるお父さんはその前で歩くリハビリをされる。息子はただ黙ってじっとその姿を見ている。お父さんは先生に言ったように後ろにこけないように前に前にと歩かれた。あと数ヶ月ということを息子も分かっています。その前で汗をかきながらお父さんは前に前にと歩かれる。そしてそのすぐ後に患者さんであるお父さんは亡くなっていかれたそうです。父親として息子に何か伝えたいことがあったのではないか、また息子は父親から何か受け取ったものがあったのではないか。言葉でもないし、形あるものでもない、そんな大切なメッセージがこの親子の間で交わされていたのではないでしょうか。命日とは、諸仏となられた亡き方々からの命のメッセージを聞く日と言いましたが、 私たちと亡き方々の間には、目に見えるものだけでなく、命が次の命を願う、そんな命の願いがあるのではないでしょうか。相田光雄さんの詩に、命のバトンという詩があります。父と母で2人、父と母の両親で4人、そのまた両親で8人、こうして数えていくと、10代前で1024人、20代前ではなんと100万人を超すんです。過去無量の命のバトンを受け継いで、今ここに自分の番を生きている。それがあなたの命です。それが私の命です。と、これだけの短い詩です。私たちが今ここにいるということは、遠い昔より命が受け伝え引き継がれてやってきた。途中戦争もございました。たくさんの人が死ぬような出来事もあったでしょう。その中をくぐり抜けて乗り越えて、命がバトンを渡すように今の私にまで届いています。命日という日には、亡き人を偲ぶとともに、今ここにいる私の命を大きく見直し考える、そんな大切な日にしたいものです。
信州大谷派大阪教区、教会委員会がお送りしました。